恐れるな、ミオ。すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。本当に御使いが空を飛んで、すべての人にというのならば、ざーっとエルサレム中回って、みんなに伝えますと伝えたらいいわけですが、そうではない。すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に、もう上からじゃないんですよ。その日常で近づいて目の前であなた方に伝える。だからこの講談からでもないんです。それは私もそうです。ここからね、会いに行く。明後日なんだけどってこういう言い方はしないです。やっぱりそういう時には降りていって会いに行く。そういうふうに伝えると思います。御使いもそうしたわけです。自分からは進んで神殿に行くこともできない。もう自分から離れて、そんな素晴らしいことがあったんですかと自分からはどこから聞いても行くこともできない。だからこそ、そして今もう社会的に本当に自分から来れないような人たちがいっぱいある。そのような方々にこそクリスマスは伝えられるべきだし、そのような人にこそ天国の席は用意されているのだ。何よりも近づいてきて告げ知らせてくださらなければそのことを知ることができないという存在にまた真っ先に知らされた。なんと素晴らしい。またこの上ない大きな喜び、これはある方はこの大きなというのはこの上ない喜びというふうに翻訳していますが、これ以上ない、それも特に羊飼いにとってこれ以上ない、そういうことだったんです。そしてその出来事が11節12節、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。どこまでもどこまでもイエス様の上からではない、遠くおられるのではない、本当に私たちの間近の存在として、そしてもっともっと意味のある存在として、ですからまず救い主、主なるキリストという大きな宣言がなされた後で、その方がしかも幼子で布にくるまって街道家の中に寝かしてある、主なるお方が幼子となって寝かしてある、それを見るであろうと。いやわざわざ近づいて、いや救い主お生まれになったんだよ、さあね、特別な王宮で寝ているんだよって、じゃない、貝羽桶の中に寝かしてある、見るであろう、会えるんですよ。しかもどうしてじゃあ彼らが見ることができると言われたのかというのにもまた特別な意味があります。彼らだからこそこの意味は分かったのではないか。先ほど言いました、羊飼いたちは神殿に捧げられる特別な羊を育てていました。でさっきも言いましたように、それは例えば1歳の子羊でなければならない、それもオスの羊、メスの羊ちゃんと分けないといけませんし、またウイゴ、初めての生まれた羊っていうのはもう全部これは神様のものなので、それは捧げられなければならないということは、まあ、羊が出産する これは私も勝手な想像ですが、もう羊だって初産っていうのはとっても大変なことでしょう、うん、羊飼いは当然それを手伝うわけですよね。かわいい、引っ張ってあげたり、初産だから大変だって、それも羊、これ初めての出産を乗り越えられるかどうか、羊飼いたちはそうしながらばー、生まれた生まれた、でもその生まれた子は神のものだから捧げられなければならない。どんな思いでその出産を手伝い、またその子を取り上げたことだろうか。生まれてきた子はもう最初から捧げられるものとして決まっている。必死になって産んで、でしかも最初の子だから一生懸命育てる、その子は捧げられるものだ。何のために捧げられるかというと、もう自分たちの罪のためだ。複雑な思いを持ってずっと羊を飼ってたんではないだろうか。しかもそうしたことの中で、はあ、自分たちは恋愛できない、この犠牲をも捧げることができない、いろんな思いを持って羊飼いたちはそうして取り上げていったことでしょう。このことがなくなるのはどうしたらいいんだろう。自分、しかも自分たちがそうしてこのような犠牲を捧げる羊を飼うことなく自由に礼拝できるためにはどうしたらいいか。一つしかありません。この世界から罪がなくなる。罪がなくなれば犠牲の羊は必要ない。自分たちも解放されて自由に礼拝できる、みんなの中身に入れる。ところがそんなことあるだろうか。実際は分かりません。だけどもどれだけその年羊が必要とされるかっていうのは分かるわけです。しかも毎年毎年杉越の祭りが来てはどーっと羊が必要となる。また他の時にももうしょっちゅう巡礼者がやってきては犠牲の羊はあるかね。罪はなくならない。羊がこの年捧げられたんだから、その中の何人かはそんなことにはならない。また自分自身のことを思ってもそれはそうだ。罪はなくならない。犠牲を捧げるということはなくならない。そこにあなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。この救い主はどのようにしてその罪をなくされるのだろうか。その印は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてある。最初に話しましたクリスマスの出来事はとってもそっけない。そのそっけない記述、本当に短いんです。例えばヨセフとマリアがわざわざベツレヘムまで100キロ以上の道のりをたどっていった。でも客間にはいる余地がなかった。その間全然ないんですよ。どんなに大変な道のりであったかとか、あるいはどうしてその客間に余地がなかったのかとか、本当に書いてないんです。結果しか書いてない。ところがそのような本当に必要最小限しか記されていないその記述の中で、幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてある、これだけはもう一度出てくるんです。わざわざ。そうして彼らはサーベスレヘムに行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと、それで急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある幼子を探し当てた。昔はさらっと読んでいたんですけど、いや確かに貝羽桶に寝かしてある幼子、それが印だと言われたんで、確かに羊飼いたちは貝羽桶に寝かしてある幼子だとああ彼ら違う幼子じゃないよな、ちゃんとその幼子探し当てたんだなってなるんですけど、 いや、マリアとヨセフが言う時点でもそこで幼子でいいじゃないか。マリアとヨセフ、また幼子を探し当てた。で、わかるんですけど、なんでここだけそのシンプルに書かなかったかな。解剖家に寝かしてある。なぜこの言葉だけ二度記したんだろう。いや、実は三度あるんですね。その布にくるんで解剖家の中に寝かした、日本語では、ギリシャ語ではちょっと違うんですが、日本語ではこの解剖家の中に寝かせたは七節にもある、うん、あれ三度出てる。まあ、先週その解剖家は石の木の作られたのではない、石の冷たい、その冷たい中にイエス様宿られる。私たちの冷たい冷えた心をも命を宿してくださる。先週そのようにお話しました。しかしこの12節と16節にあるこの寝かしてある、今度はこの解剖家でないです、寝かしてある、この言葉がルカがだいぶ後になってもう一度このギリシャ語を使うんです。その使っているところだけをお読みしますと、それはルカによる福音書の23章の53節なんです。日本語読んだだけでは同じギリシャ語とはわからない日本語なんですけども、まあ、それでも読ませていただきます。